キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はピンチをどうやって乗り越えてきたんですか？
なるほどね、ピンチね、はい、まあ、会社経営してたりするとピンチってもういっぱい来ますよね。しょっちゅう来ると思います。まあ、ピンチなんて当然に来るぞみたいな感じですよね。今までそうピンチってどんだけあったかっていうと、まあ、結構たくさんありました。まず最初は一番最初は多分テレアポが入らなくて、そのアポトークを切り替えた時、もうどんだけ書いてもうまくいかないっていう時に、そのまあ知り合いの社長さんにそのうまくいってるっていうアポトークを教えてもらって、なんとかその乗り越えてきたとか、またあと太陽光が売れなくなって、どうしようかってなった時に、その蓄電池エネパックっていう蓄電池を教えてもらって、それを売ったりとかしてたり、まあ多結晶がだんだん売れなくなって、単結晶を単結晶の太陽光パネルを売らなきゃっていう時に、メーカーがねなかなか多結晶から単結晶に移行しなかった時はやっぱり苦しかったりとかもありましたし、一番の大ピンチはやっぱテレアポが入らなくて、もうみんな辞めてしまってとかで、契約してもクーリングオフがバンバン来て、これもインターネットがだんだんだんだん普及するにつれてクーリングオフ率が増えてきて、あ、今のままの即決営業ではもうダメだなっていう、完全にやめた時ですね。でそこで広告営業に切り替えた時もやっぱなかなか最初はうまくいかなかったので、まあ、ずっとピンチが続いてきましたよと。まあぶっちゃけピンチっていっぱいやってきますよねと、はい、ピンチが来ないっていうことがないので、まあ、ピンチぐらい当然に来るぞと。じゃあそのピンチってどうやって乗り越えていくんですか。でもうピンチって来るのが当たり前になっているので、そのピンチを来ないようにしようっていうのがもう難しいので、やっぱピンチをどうやって乗り越えていくのかっていう方に、まあ、焦点を当てた方がいいのかなっていうふうに思っています。でじゃあピンチってどうやって乗り越えていくんですかって、僕は2つあるかなと思います。1つは、まず知識が必要です。で2つ目が心構え、この知識と心構え、この2つで乗り越えていくんじゃないかなと思います。まず最初の知識なんですけど、その、まあ、もう知識ってじゃあどこから吸収するんだよって言われたら、まあもういろいろありますよ。本だとかインターネットだとかセミナーとか、まあいろいろありますので、あらゆるところから情報を仕入れて知識を蓄えていきましょうねと。特に、本が一番いいかなと思います。安いですし、そのもうコスパも、ね、いいですし、例えば僕みたいな田舎に住んでいても手に入るっていうのがありますから、東京に行かなきゃね、その偉い先生の話が聞けないとかいうわけじゃないので、まあ本っていうのが一番コスパがいいですし、 安上がりですから、これは一番いいかなと思います。で知識を蓄えることで知恵だとか発想力だとか、まあ、思考力とか論理的思考とかいうのが鍛えられるものですから、やっぱ知識が必要かなと思います。でそれから経験だとか体験なんかも必要になってきますけど、まず一番最初に必要なのは知識かなと思います。知識が何にもない状態だと、その発想力なんて生まれないですし、論理的思考なんかも生まれてこないですし、経験だとか体験なんかも出てこないものですから、まず知識が必要ですよと。でビジネスの場合ですと、やっぱりそのどんな知識が必要ですかって言ったら、戦略と戦術が必要かなと思います。で戦略と戦術、分かります？戦略と戦術、戦略とはまあ、分かりやすく言っちゃうと、向かう方向や目指す場所です。 で戦術っていうのはどうやっていくかっていう感じになるんですね。でよく戦略と戦術がごっちゃになってる人とか、どっちが上でどっちが下かとか分かってない人がいているんですけど、基本的には戦略が上です。でその下に戦術が来るんですけど、例えばよくあるこの棒グラフっていうか、この上が戦略 で右が戦術って、こう戦略で良し悪しとして、で戦術の良し悪しとこう分けた時に、戦略がいい場合と戦術がいい場合というのは最高のパフォーマンスを発揮しますよと。じゃあその次にいいのは戦略が良くて戦術が悪い場合というのが2番目にいいですよと。で3番目は戦略も悪くて戦術も悪いというのが3番目ですよと。で一番ひどいのは戦略が悪くて戦術がいい場合というのがよくないんですね。で戦術がいい場合でもこういける場合があるじゃないかっていう話もあるんですけど、だけどこの例を出して言うと納得されると思うんですけど、例えば戦略が東京ディズニーランドに行くっていうのを戦略とした場合、戦術は飛行機で行くだとか新幹線で行くとか車で行くとか、まあはたまた自転車で行く歩いて行くっていう、まあ、戦術がいろいろあるわけですね。一番いい方法は東京ディズニーランドに行きます。で、まあ、例えば飛行機で乗るとか新幹線で行く、早く行けるわけですね。戦術がいいと早く行けるっていうふうに考えていただくといいかなと思います。で戦略が良くて戦術が悪い場合、東京ディズニーランドには行きます、戦略はいいんですけど戦術が歩いていくとか自転車で行くっていう風になってくると、まあ、めちゃくちゃ時間かかるやないかいっていう話なんですね。で戦術も悪くて戦略も悪い場合は、例えば戦術が悪い場合、自転車で行く徒歩で行くっていう場合で、しかも間違って、香港のディズニーランドに行くっていう風に考えた場合、もう道が遅いので途中で気づくんですね。あ、これ間違ってるぞって言って U ターンが聞きやすいんですけど、戦術が良かったら飛行機に乗って香港へ行ってしまうみたいな感じになってしまうので、取り返しがつかないと、ものすごい勢いでダメな方へボーンと走っていくっていうのが戦術が良くて戦略が悪い場合っていうふうに言われているんですね。ですので一番いい場合は戦略と戦術が一番いい場合ですよっていう話なんですけど、これも知らないとやっぱりダメなのかな、いいんじゃないのかっていうふうに思ってしまうわけですね。じゃあ戦略が良くて戦術がいいっていうのは分かるんだけど、戦略がまずくて戦術がいい場合っていうのは一番ダメなパターンなんだっていうのを知っておくだけで、これもまたね知識として蓄えられるかなっていうふうに思うわけですね。まずは知識が必要ですよと。で2つ目のその心構えなんですけど、心構えっていうのはまあもうこれもプラス思考しかないんですが、結局俺はなんとかなるぞと、俺は大丈夫だと、この試練は次のそのステップアップのためのその試練だから、これ必要なものなんだと、俺の人生にとって必要なものだし、これは必ず乗り越えていけれる階段なんだ、乗り越えれる壁なんだっていうふうに思った方がまあ楽かなと思うわけですね。潰れてしまわないように、人生に負けてしまわないように、そのある程度気軽な気持ちで簡単に、あ、俺だったら多分いけるんじゃないかなみたいな風に考えておいた方が、例えばもう鬱になってしまうとか、もう倒れてしまうとかっていうのがなくなるんじゃないかなというふうに思います。特に、ビジネスマンにおいて経営者にとって一番心が痛む問題って何かっていうと、まあ、人の問題もあると思うんですけど、僕は基本的にはお金の問題かなと思います。お金がやっぱりね絡んでくると、やっぱこう心がだんだんだんだんもう雑巾絞ってるみたいにね、キリキリキリキリ痛いわけですよ。はい、特に銀行からの借金だとか、そういうのがあると返せなくなったらどうしようとかって思うと思うんですけど、まあ最悪の場合、まあ破産っていう方法がありますけども、破産せずに例えばダラダラダラダラ返していって、で、自分が死んだ時にはその自己破産っていうかね、その自分が死んだ時には相続を相続すんなよっていうふうにしてしまえば、子供とかにはその迷惑にはかからないですよと。でダラダラ返していったら自己破産しなくてもいいんですよっていうのを知っておけば、おそうなのかと、自己破産せんでも生きていけれるんだとかいうのがまあ出てくるわけですよね。そうするとちょっと心が楽になると思うんですよ。うん、で破産って実は自己破産と債権者の破産っていうのが2つあるみたいでして、その自己破産は自分でやる破産ですよね。で債権者が破産する、債権者が破産させるみたいなのがあるらしいんですけど、まあ債権者破産っていうのは手間もお金もかかるからやりたがらないらしいです。 だから銀行とかもそういうのがあるので、そのだらだら返していきます、もう返していきますからっていうふうに言っておけば、返せない金額を借りてたとしてもね、何億円ってあったとしても、もうちゃんと返していきます、だらだら返していきます、だらだら返していくというか、必ず返していきますからっていうことをやっていけば、まあ、その自己破産さえしなければなんとかなる道筋があるんだっていうのを知っておけば、ちょっと心が楽になるかなと思うわけですね。だから、心構えと知識、この2つがあれば、そのピンチが来てもある程度乗り越えていけるかなっていうふうに思いますので、潰れたりせずにするためには、やっぱりこう楽観的思考っていうのが必要かなと思います。まあまあ、なんとかなるよ俺は。でも楽観的思考、楽観的だけではただのバカになるので、ちゃんと知識を身につけましょうねと。で、その知識を身につけておけば、あ、この問題って結構なんとかなるかもしれんぞっていうのが分かるかなっていうふうに思いますから、その知識と心構えでそのピンチっていうのは乗り越えていけますよと。で、ビジネスの場合だったら戦略と戦術っていうのは知っておければ、まあ、分かればなんとかなるケースも多いですし、銀行のやり取りっていうのも自分だけがどうしようっていうふうに思わなくてもなんとかなる場合がありますよと。結構なんとかなるんで まあ、その辛く暗くね、落ち込むんじゃなくて、まあ、前向きに、まあ、俺だったらなんとかなるよみたいな感じで考えていけば、なんとかなるものです、はい、ピンチって。 もう何度も来ました、何度も来たんで、そのピンチっていうのは、まあまあ乗り越えることができますよと。乗り越える試練しか神様与えませんよなんてことも言われていますからね。まあ、きっとそのピンチっていうのは乗り越えるための、自分をステップアップするための試練だなっていうふうに思えば、必ず乗り越えるんだと思えばね、なんとかなりますから、まずはその知識とその心構えを、この2つを持っていましょうねという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。